もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
7月26日金曜日、時刻は午後8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間なんですが、ユキサダ監督は最新作を撮影中のためスタジオにはいらっしゃいません。ごめんなさい。
そうです、ごめんなさい。
今日の留守番舞台は私木部敏夫と
シーラです。
この2人でやっていきます。生放送ですね、はい、皆さんからのメールファックスもお待ちしております。
はい、
宛先はこちらです。
メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200でお待ちしております。
監督はいらっしゃいませんが、うん、私木部が大阪まで行ってきて、
はい、
生田組撮影現場に潜入取材してきましたので、
よくやった。
そちらの模様をたっぷりと お届けしたいと思っております。はい、それではタイトルコール参りましょう。はい、せーの、
月刊生田大佐、
よーいスタート。
月刊生田大佐のポッドキャスト、
私は今大阪某所の生田組撮影現場に来ております。たくさんのスタッフが動き回っておりますが、生田監督を探してみましょう。
はい、じゃあ体勢とってもいきますよ。
了解です。
はい、本番いきます。はい、また本番、
よーいスタート。カット。
はい、カット。
もう一発もらっていいですか。
もう一回いきます。もう一回です。
ということで、
はい、
おなじみのささやき
毎度おなじみ
撮影現場潜入リポが始まりました。
はい、
まあね、なかなかあの撮影してるところにね、
うん、
この入って取材するっていうのがいかに大変かと。
ですよね。
みんな映画撮ってますからね。
そうですよね。
ラジオの取材のためにやってませんから、
ね、そうですよね。
そこで小声で、
はい、
いろんな人に、今日は話を聞いております。
わー、ありがとうございます。
場所はですね、うん、これまあ廃校となった小学校なんですね、大阪にある。
はいはい。
まあ、その子でロケが行われてるんですが、うん、まあ、とにかくまあ暑い、
うん、
セミがうるさい。
ね、セミの声してましたね。
まあ、人も多かったんですけども、まあ、何の映画撮ってるのかも分かんないまま呼び出されましたんで、まあ、とりあえずまあ監督にたどり着かないと話は始まらないということで、リハーサルで忙しい中、生田監督を派遣して直撃しました。生田組の撮影現場来ています。
はい、
来ました。
はい、どうも。
大阪まで呼ばれてきましたけども、もうすでに撮影が始まってるようですね。
そうですね、ちょっと暑いし、まあちょっと今動物と子供とそういうとね、そういうなんかこう、なんちゅうの、そういう類の映画だと聞こえるかもしれないですけど、そういうわけではなく子供が主役なんですけどね、まあ、子供の想像力の中でいろいろ展開していく話なんで、まあそれに動物が出てきたり、架空の何て言うの、怪獣みたいなのができたり、ちょっといろいろするんで、ちょっと大変ですね、ここ何日間か。
生田監督作品の新作ということで、これはもう映画なんですよね。
そうですね、映画ですね。はい。
なんか原作とかある感じですか。
ね、西加奈子さんの、円卓っていうですね、小説があって、はい、それが原作ですね。もう子供が主人公、まあ、家族の話でもあるんですけど、はい。
なんか先ほど撮影現場を見たら可愛らしい女の子がいらっしゃいましたけど。
そうですね。主役は芦田愛菜ちゃんで。いやもう彼女しかいないでしょうと。マナちゃん、神戸出身で、お父さんお母さんも神戸なんで、 もうすっかりもう今も関西弁で頑張ってますけど。
じゃあなんか私たちが見たことがないような芦田愛菜ちゃんが見れそうですね。
そうですね、愛菜ちゃん側のマネージャーさんも、いやこういう顔とかこういう芝居見たことないなって何回もおっしゃってたんで、うん、なんかもう初日からもう完成するのが楽しみだって言ってたから、うん、まあなんか今までは違う芦田愛菜になるんじゃないかなと思いますね。
今日はなんか学校ですかね、ここはロケ現場。
そうですね、小学校ですね、あの信北小学校っていう設定があるんですけど、それのあのなんですかね、ウサギの飼育をしている5年生がいて、それからなんか散歩させてくれって頼んで、その友達親友のポッサンっていうのとコッコっていう主人公なんですけどね、主人公のコッコとその親友のポッサンっていうのがこうウサギのよく散歩してですね、でここはあのコトコ、コッコ主人公ですけど、マナちゃん演じるコッコだけのシーンなんですけど、ウサギとちょっとウサギに悩まされてるというか、
まあウサギはなかなか言うことも聞いてくれないでしょうから頑張らないといけない
ですね。そうですね、でもだいぶもう助監督さんもヘロヘロになってウサギを動かすと。
まあ、ちょっと暑い夏でまだ時間もかかりそうですけども、はい、ちょっと今日は密着させてください、
よろしくお願いします。
ということで発表になりました最新作、
はい、
西加奈子さん原作の円卓、
はい、
シーラ円卓ってわかります？
円卓ってあのチャブ台、チャブ台、
そうそう、丸いテーブルの ね、
はいはい、
これがまあ西加奈子さんの小説が原作なんですけども、うん、まあ、西加奈子さんというとですね、うん、まあ、2005年の桜とかがベストセラーになってたりとか、うん、まあ、去年黄色い像が映画化になったりとか、あ、まあ、人気作家なんですけども、はいはい、今回は主演に芦田愛菜ちゃんを迎えてということで、
ね、
まあ、あのこの西加奈子さんからのコメントも発表されてますね。
はいはい、西加奈子さんのコメントです。コッコちゃん、ポッさん、クラスのみんなすべてが私の大好きな友人たちです。今までは紙の上でしか会えなかったので、スクリーンで動くみんなに会えることが私は本当に楽しみですということです。
なんかね、ちょっといつもの雪里作品と雰囲気が違うんですよね。なんかこうその辺の謎をですね、はい、私、
うん、
突っ込んで、またこう、こう見計らいながら、ね、
合間を縫って、
合間を縫ってこの声かけるタイミングのこの緊張、はい、また話を聞いてますんで、はい、こちらお聞きください。ということで、雪里監督撮影中をちょっと捕まえてお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西加奈子さんの原作円卓という話をやろうと思ったきっかけみたいなのあるんですか？
脚本家の伊藤千尋さんが初めて出した企画なんですよね、これは。ちょうど 3.11 の震災があって、まあ、僕らじゃあ今何をやるべきなのかっていうことをやっぱりちょっとなんか前に進めないような気分になってたんですよ。で、まあ、やる映画やる映画、なんかこう、なんかこう今こそね、なんかこうみんなで手をつないでね、なんか絆が重要だとか、なんかそんなことをずっと言われていて、本当にそういうものばっかりをね映画にやるべきだみたいなことをプロデューサーたちが真面目に言ってて、もう人殺しの話が出てくるなんてとんでもないみたいなことで、僕らはちょうどそういうちょっと脱獄師の話をねやろうとしてたんで中止になったんです。でその時になんか僕途方に暮れてたら、この本読んでみたらどうでしょうって言われて円卓を渡されたんですね。で円卓の中 にはすごく重要なキーワードがいくつも出てきて、まあ想像する、イマジンって言葉が出てくるんですね。なんかそのイマジンっていうその言葉自体が何かっていうと、その、まあ、ジョン・レノン想像するじゃないですか、まあ、想像するっていう、その小説の中にも出てくるんですけど、その想像するって何かっていうと人の気持ちになるとかね。で、まあ、この主人公っていうのはすごくいろんな、あの子供の時に例えば眼帯をしてくる女の子がいたら眼帯に憧れ、なんか病気があったら病気に憧れっていう、なんかそういう時期ってあるじゃないですか。そういうのがいいなみたいな、それをいいって言って本当にいいのかどうかっていう、相手の気持ちになったらそれは違うわけですよね。でそれを言っちゃいけないっていうふうに言われてしまう で、いつしかそういうことは言っちゃいけないんだっていうのは大人は分かるんですけど、子供の子ってなんで言っちゃいけないのかとっていう疑問をこう提示するんですね、この主人公が。で悩むんです。で悩んだ時に大人は何て答えてあげればいいのか。でそういうことを読んでいるとですね、あの震災が起こった時に被災地に行ってる人、被災地にいる方たち、実際被災された方たちの気持ちみたいなものって、僕らとのやっぱりすごくその距離というかね、なんかこうがあったような気がするんですね。その時になんか俺たちなんでこの言葉をこういう気持ちになれ なればよかったじゃんかっていうこと、そこに答えがあったような、この円卓の中に、まあ、そういう映画になるといいなと出てきっていう話になって、でそれでこうやっとあれから3年経って映画ができているという状況ですかね。
まあ、この夏はじゃあもうこの映画で終わるっていうか、始まって終わるみたいな感じですか。
まあ、そうでしょうね。もうなかなかね格闘してますよ。
あの天気は良さそうですけどね。あ、まだ
じゃあおしばらく早く帰るんやでから返そうと思ってるんですけど、コッコの運はあるつもりで、
コッコちゃんメイクいいですよ、いいですよ、いいですよ、
はい、あ、ありがとうございます。
あ、すいません、もう火曜にあの撮影の打ち合わせをしながらインタビューしているわけなんですけども、はい、まあ、この後はまた、学校の撮影のシーンが続くんですね。
いや、続きますね。ちょっと昨日からやり残している教室のシーンがあって、今昼の外のシーン撮って、
来てないです。
でまた戻らなきゃいけないというね。
じゃあ引き続き密着させてください。
はい。
まあね、ウサギはいるわ、うん、いろんな俳優さんはいるわ、スタッフはいるわというの中で、はい、話を聞く大変さ
ね。え、本当スタッフが呼びに来られてましたね。何がね、相談されて、
その中でインタビューしてますんでまあこれ答えてくれるのはやっぱ月刊ユキサダイさんだから
ありがたい、ありがたい。
まあ話の中にもありましたけども、うん、この映画 VFX が結構使われていると、
はい、
ビジュアルエフェクツ、いわゆる特殊公開映像というかですね、うん、まあ、CG とかそういうやつですよ。まあ、これがたくさん使われてるっていうのが、まあかなりちょっと今までとちゃうねっていう感じなんですけども、当然そういうものが使われるとなると段取りも違ってくるわけなんですよね、
はい、そうなんですね。
なんかおかしなことが撮影現場では行われてましたよ。
よーい、スタート。カット。
はい、カット、カット。
はいはい、これで撮ります。
じゃあこれでちょっと銀玉撮ります。
銀玉。はい、銀玉。
聞こえ
ました
？うん、なんかね、あのカットがかかった後に、うん、普通だったらもう次のシーンに移るわけですけども、はい、銀玉とか白玉とか言って、うん、
はい、
なんかまあバレーボールぐらいの大きさの、はい、まあ、まあ大きなパチンコ玉みたいなやつ、
ほうほう、
まあ、白い、まあ、バレーボールみたいなやつを持ってきて、
ボール、
そこで撮影をしてるんですよ。
ボールの撮影、
ボールを撮ってるん
です。へ
え、おかしなことするなこの人たちはと。
もうカットがかかった後に撮ってるんですね。
終わった後、そのカットが終わった後に役者さんがはけて、そのシーンにボールを持って行ってそれを撮ってるんですよ。
なんか儀式か、
なんだろうなこれは一体ということでどうもこれはこの VFX 絡みのことなんじゃないかなと。
へえ、
いうことで、はあ、現場に VFX のチームが来てたんで、
はいはい、
こちらの人をねまた引きずり込んで
捕まえた
ちょっと話聞かせてくださいというふうに直撃してみましたので、こちらをお聞きください、はい、 撮影の途中なんですが、今回の映画で結構重要なキーマンだというふうに浮田監督から伺って、あるスタッフの方を、ちょっとあの隅っこに引っ張り込んでしまいました。お名前からお願いします。
その代わり石です。
今回は VFX
ですね、まあ、主に CG とあとあの実写のいろんなところの合成ですね。あの実際撮れないところをいろんなシーンをこうあのまとめて違うカットにするとか、あと今回大変な合成がまあもろもろ人物とか合わせあの含めてあるんですけど、
あの園川さんはあの今までも映画とか CM とかでこういう VFX をやられてきたんですよね。
そうですね、主に、まあ、主に CM なんですけども、もともと CM の方が映画より先行してたんですけどね、 VFX に関しては。でもここ5年ぐらい1位になって完全にそれが逆転してますよね。でもまあ CG あのコマーシャルメインにやってたんで、その大変な合成には慣れてると思います。
いやあの VFX が多いっていうのはなんとなく監督の話からも園川さんの話からもこうイメージはできてきたんですけども、ずいぶんやっぱ撮影の段取りなんかも、僕何回か生田監督の現場見てるんですけども、ちょっと違ってて。
そうですね、まあ、僕がもともと編集してたこともありますから、割とその現場の持ち込まれた素材に対して結構撮影時に方向を変えて撮ってればやりやすい時とか結構あるんですよ、現場で。だそういう編集メインので目線で見れるんで、ずいぶん実際素材持ち帰って合成するときにはやりやすいんじゃないかと思ってますけどね。
なんかあるシーンを撮った後に白玉銀玉とかなんか言われて、なんかそのそういうそのカットを撮ってましたよね。あれがなんか合成と関係ある。
そうですね、 CG、まあ、白は結局太陽光とかもろもろ白ってやっぱりカラーのリファレンスになるんで、リファレンスとして撮るのと、あとシルバーのボールは映り込みとかあるんで、光がどういうふうにそのものに対して反射してるとか、あれがあると後で CG のデータとして使えるんですよね。というよりはまあ光の方向とかもろもろですね。実際はそれを使えるわけじゃないんですけども、その光を CG ソフト側で有効に使うことができるんで、
あこのカットの光はこんな風に反射してるぞという、
あと白はこういう風に見えてますとか。で実際僕は CG 作ってるわけじゃないんですけど、まあ、全体的なそういう合成のコントロールをしてるんで今回。だから CG スタッフは別に今回来てるんですけどね。だメインは極力 CG っていうのはやっぱり CG なんで、本物でやりたいんですけど、それがどうしても本物でいけない時に CG に補ってもらうために今回 CG 使ってます。ただ完全に CG でやらなければいけないショットもあります今回。
その辺のコーディネートを園川さんがこうしてる、ね、じゃあこれから映像を持ち帰ってまた夏が終わってからも仕事が続くと。
そうですね、ここの現場よりも皆さんカメラマンとかやっぱり照明さんとかこの辺が一番大変なんですけど、僕たちは終わった後が大変ですね。
じゃあちょっと完成を楽しみに待ってますんで、はい、頑張ってください。
ぜひ作品を作ろうと思ってますから、よろしくお願いします。
文芸ミカエルさんへのインタビューです。先ほど、VFX アドバイザーの園川さんにお話を聞きましたが、実際に CG を作る方なんですよね。
CG デザイナーです。
今回なんかいろんな不思議なものがいっぱい出てくると。
はい、いっぱい出てくる動物とか、はい、
これを 今から CG を作っていく。
作ってる。
いや、大変ですね。
うん、結構大変だって本物を見たいから、これは結構大変です。
撮影がまあ夏ぐらいに終わって、これそれからポストプロダクションが始まると、
うんうん、僕は明日から。
明日から、
ちょっといろいろ準備して、撮影の前なんか見て、ああこんな感じにしましょうとか。
じゃあ監督のからも期待が大きいんですね。
うん、
じゃあラジオ聞いてる人にちょっとこの映画を PR 一言してもらえますか。
見どころ、
うん、
知らない
これ、
ね、CG の映画、 いい映画、うん、うーんどうかな、アバターとか
が好きですか。
うん、好きです。
この映画はもっとなんかリアルな感じって聞いてますけど、
この映画、
あの、
アバターはちょっとトップですからちょっとでも同じになりたい。
あ、目指すはアバターで、
うん、ターゲットはアバター。
わかりました。じゃあこう頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
アバター越えを目指しておりますよVFX スタッフは。
すごい
ねだからまあまた新たな生田組のメンバーが増えたって感じで、
うんうんうんうん、
まあだから通常のこう撮影以外にもこういう風に VFX や CG の完成イメージを打ち合わせしながらこのカットを撮っていきましょうとか、うんうん、そういう赤玉じゃない白玉金玉とかそういうのを撮ったりとかして撮影を進めていっているということ
で、あれ光の方向を見るためのものだったんですね。
だからまあ同じ太陽光の中でもやっぱ照り返しとかがあるから白は白に見えなかったりとか、どういう風な照り返しで映ってるのかとか、うん、何か映り込んでるのかとか、それをデータとして持ち帰って CG で作ったものがそこにあるかのように作っていくということですね。
すごい大変ですよね。
まあだから撮影もすごい大変なんですよ、
うんうん、
まあ、現場スタッフのこう作業の模様をちょっと撮ってきたんですけども、はいはい、これはですね教室のシーンです、うん、
はい、
教室がまあ2つ教室があって、うん、隣の教室に子どもたちがいて監督たちは隣の教室で、まあ、あの指示を出してるんですけども、うん、まあ、あるとんでもないことが教室で起きて、
はい、
まあまあ、CG の何かが現れるんでしょうね。
はーはーはーはー。
でそのタイミングをこう指示したりとか、
あ、実際にいないものの、はい、と演技をするわけですね。
CG にキュー出してるみたいなものですが、その音をちょっと撮ってまいりましたんで、
はい、
はい、聞いてみてください。生田監督のディレクターズチェアへようこそ。
はい、行こう。
というふうに、
なんか風が吹いたりなんかガブって言ったりなんか、うん、
ペロペロとかですね、それは全てそこには存在しないものに対してのキューですね
面白いですね、
は
い、
実はですねこのシーンには、うん、あの芦田愛菜ちゃん以外の、
うん、
結構人気者のキャストの人も出てたんですが、
そうなんです、
それはまだここでは言えません、
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。 プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。